心の健康と宗教。 A 幸福願望からの解放。甘えの構造、高分堂で知られる土井武雄氏の本に大変面白い指摘がある。それは現代という時代になぜ心の病気が増えるのかを論じた一節であるが、その主たる理由を土井先生は現代人の心の神聖、幸福獲得戦争に求めるのである。戦争など災害時に心の病気が良くなり、現在のように平和時に心の病気が増えるというのは誠に皮肉な話である。だからといってもちろん戦争を歓迎するわけにはいかないし、心の病気を贅沢病といって非難するわけにもいかない。しかし、この事実からおそらく次のような考えを引き出しても間違いではなかろう。人間は不幸を直視できるときには病気にならない。不幸だが病気ではない。ところが不幸を直視できず、なんとか幸福になろうと焦ると心の病気になる。であるから戦争の時のように皆が不幸で、どちらを向いても不幸だらけの時は、誰も不幸から逃れようとしないから、心の病気が減るのだろうと思われる。しかし平和の時は平和だけに、めいめいが幸福になろうと懸命になる。実に今日の時代精神は、なるべく多くの安楽を、苦痛のあたう限りの除去を、心の高揚させる刺激を追い求めることをもって良しとしている。勢い、個人的不幸は何とか目立たぬように片付けられねばならぬ。そしてそこに無理が生まれる。今日のような時代に心の病気が増えるのはこのためであると考えられるのである。甘えの周辺、高分堂129ページ。そしてまた続いて心の健康と宗教について次のように論じておられる。精神分析の創始者であるフロイトがある時、精神の健康を保つ秘訣を聞かれてこう答えたという。働くことと愛すること、まことに堪にして用を得た答えである。全くその通りだと言いたい。もしあえてこれに付け加えるとすれば、充実してきたことに従って自らの不幸をごまかさず、それに耐えることを付け加えよう。なお、このことと関連して心の健康と宗教の関係についても簡単に言及しておこう。というのは、多くの人は宗教心によって初めて心の健康が得られると信じている。それはそれで大変結構な話だが、しかし反対に宗教心にもかかわらず、いやまさに宗教心ゆえに心が病んでいる場合もある。この面倒な問題に対する私の手法は次のごとくである。人間の不幸を見つめさせ、それを受け入れさせる宗教はよい。しかし人間にあまりにもすぐに多くの幸福を約束する宗教は危険である。危険というのは、心の病気を誘発する恐れがあるからである。もっとも現代においては幸福を約束するのは既成宗教とは限らない。種々のイデオロギー、実に精神分析までもが幸福獲得の手段として宣伝される。これらはすべて精神の健康にとって危険である。甘えの周辺、高分堂、132ページから133ページ。この中で私の心を引く考えは、人間は本来不幸なものではないかという指摘であり、もう一つは、人間に自分の不幸を見つめさせている間、宗教は健全であると言われていることである。前者について次のような断層がある。単純、幸福でなければ生きがいがないかのように言います。 かし、人生は幸福であるはずだと考えるのは、一体何を根拠にしてのことなのでしょう。人生が本来不幸なものであったとしても、別におかしくないではありませんか。人生は幸不幸に何の関係もない。生きるという単純な事実だからです。この単純さに幸福とか生きがいとかやたらに価値づけをしたがるのは迷いであります。日々果たすべきことを精一杯果たして、それで満足して生きている人の単純さを軽蔑してはなりません。そこには事実に徹して人生を見た人の眼光があります。灰色の断層66ページ。中国のことわざに、自己無修行、ことにもとより修行なし、修行気不悪、修行は惑わざるを尊ぶ、もともと物それ自体には醜いも良いもない、大切なのは醜いとか好きとかの虜にならないで物を素直に見ることだの意というものがあるが、自分の身勝手な感情でこの世の中をいたずらに好ましいものとしたり醜いものとしたりするのが私たち人間の愚かさであり弱さなのだろう。それはともあれ、私は人間が本来不幸なものであっても良いのではないかという発想に出会って、どこか急進もし、また納得もした。というのは、人が心を病むという現実に関わってきた経験から言えば、人間は決して幸福であるとは言えないし、むしろどうしてこうも生きることは苦しいことなんだろうと思うことの方がはるかに多かったからである。それゆえ人間は本来不幸であると受け止めた方が、むしろ幸せの実感とその発見の度合いは増すのではないだろうかと考えたい気持ちになるのである。また第二の点、人間の不幸を見つめさせ、それを受け入れさせる宗教は良い。しかし人間にあまりにもすぐに多くの幸福を約束する宗教は危険である。危険というのは、心の病気を誘発する恐れがあるからであるということに関して、私は大いに思い当たることがある。というのは、私は長い間キリスト教病院なるところで多くのこの種の混乱に遭遇してきたからである。同僚の一人はこのことのためにすっかりキリスト教嫌いになってしまったほどである。彼の言葉を借りて言えば、クリスチャンという人の中には、病気というものをあまりにも甘く見て、安易に問題が解決するかのように考えたり言いふらしたりして、人を混乱に陥れることが少なくないという。なるほど、今日でも彼の言うように、キリスト教病院に行ったら何とかしてもらえる、あそこに行ったらきっと病気が治る、などといとも簡単に、あるいは無責任な言い方をする風潮というものは相変わらず多いし、ここ教会に解決がある、そこ教会に行きさえすればと言って、教会の課題宣伝をして、後に人々を大きな失望に陥れるという話も時折耳にする。それはもちろん一部のことに違いないだろうが、けれどもこうした過度の期待を投げかけられて困るのは治療者であり、一番傷つくのは患者さん自身である。宗教が安易な方向にそれやすいことについて、次のような断層がある。迷い方の問題。救いだけを語る宗教は人間を侮辱しています。裁きだけを語る宗教は人間を過信しています。裁きとともに救いを語る宗教は人間を甘やかしています。信仰において神が与えようとしているのは救いでも裁きでもないのです。それは明晰です。 安住しようとしている足元を崩し、迷うべき本来の私の姿を自覚せしめてくれる、明朝なる人間への洞察です。信仰の賜物は、迷いがなくなることではなくて、正しい迷い方なのです。迷いについてこそ語るのが信仰です。迷いについて何も語らぬような宗教は、宗教であっても信仰ではありません。神の風景155ページ。宗教というのは微妙なものだと私は思う。